今日は生産式があったのでですね、ちょっと長くはメッセージはしませんけども、御言葉を少し開いて分かち合っていきたいと思います。コロサイ人への手紙のですね、3章ですね。その前にですね、今日も新しくですね、初めて来られた方々がいるのでちょっと紹介したいと思います。神戸キリスト教会からですね、大学の講師としてですね、その仕事が転勤になってですね、こちらに引っ越してきました田代あゆみさん、歓迎します。そして、こちらも大学でですね、進学ということでですね、旭川の喜びの教会から佐藤光輝くんが来てます、歓迎します。札幌に引っ越してきたということでですね、カナンにねまた来てくれることをですね、楽しみにしています、ね、心から歓迎していきたいと思います。新年が始まってですね、この移動とかですね、ある方もいると思いますけども、本当は私たちはですね、同じ神の家族としてですね、本当に喜びを持ってですね、受け入れていくものでありたいと思います。この際の3章12節、すいません14節ですね、この際3章14節、じゃあ、今年のテーマの御言葉です。皆さんで声を出して祈って、宣言していきましょうか。3、はい。そして、これらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。アメン。昨日ですね、リバーワーシップスクールのですね、終業式が あってですね、1年目のですね、学び、カリキュラムがですね、すべて終了したんですね。去年の今頃はですね、まだ学校が始まってなくてですね、どんな風になるのかとね、全然見えてない、だったんですけども、この1年ですね、オンラインの形でですね、この学校が、ね、続いて、ね、やりきったなという感じがですね、すごく今あるんですね。まさか自分のミニストリーでですね、このオンラインで学校するというね、領域が開かれていくなんてですね、考えもしないわけですよね。で、まあ今オンラインでミニストリーしている、ね、方も多いと思いますし、きっとね、これは教会系のものでなくてもですね、オンラインでの仕事とかでですね、いろいろ増えていっていると思うんですけども、この形で講義や学校の授業をしていくときに、一番重要なことというのはある意味何かといったらですね、通信状況なんですね。そうですよね。繋がってないと結局できないわけですよね。どんなに素晴らしい講義を準備したとしても、どんなに素晴らしいゲストをですね、ゲストスピーカーを呼んだとしても、通信がされてなければ、つまり電波の繋がりというものがなければ、学校はできません。働きはできません。その形は機能していかないわけです。繋がっているっていうのはね、本当に大切なんですよね。日本語には接続詞というのがあってですね、さまざまな形の接続詞がありますよね。でもとかですね、それではとかですね。ね、僕はアメリカ行った時にですね、友達ができてですね、北海道弁は何かって聞かれたんですよ。ね、北海道の言葉がある時ってね。で、なまらとかですね、こういろいろ言ってたんですけども、その友達が特に気に入った言葉があってですね、それがしたっけだったんですよね。したっけ。ね、何かとしたっけをつけたがるってね。したっけ美味しいねとかですね。いや、意味がわかんないんだけど、したっけこれすごいねとかですね。したっけあの映画はすごいとかですね。お前使い方間違ってるぞって言ってんのにですね、なんか喜んでしたっけ使いたがるんですよ。ね、北海道の人ってまたねっていう時したっけねって言うでしょう。ね、あれ皆さん北海道弁ですからね。他県の人に言っても何言ってんだこの人って思われますから ね。私も関西行ってですね、そういうこといっぱいあってですね、友達とお弁当を食べてた時にですね、まあ、友達が食べている鶏の唐揚げがすごく美味しそうだったんですよ。で、僕のエビフライとですね、交換したくなってですね、あ、その残儀とこれバクんないって言ったんですよ。ん？って言われてですね、その残儀とこのエビフライバクんないって言われて、はいって言われて、あ、それ小森先生なんですけどね、何言ってんのって言われてですね、あ、そうかと、あ、 その鶏の唐揚げとこのエビフライ交換しようって言ったら、ああ、つって、いや、なんか取られるのかなと思って。バクンないって言ったのが分かる。皆さん、バクルって北海道弁ですからね。残疑、通用しませんからね。つぐるさんのですね、お兄さんがですね、いてですね、エイジさんっていうね、徳丸、徳君のですね、結婚式に来てた時にですね、まあ、彼は北海道弁が分からないということでですね、私はちょっといじりたくなってですね、徳君に、こうやって言ったら喜ぶよって言ってですね、そのエイジさんにですね、残疑だねって言ったら喜ぶよ、今日残疑みたいだねって言ったら喜ぶよって言ったらですね、どういう意味ですかって言われてですね、いや、イケメンっていうことだよって、エイジさん言いに行ってたんですよね、残疑みたいって、はみたいになってましたけどね。はい、したっけ、接続詞ですからね、変な使い方しないでくださいね。まあ、接続語がですね、ちゃんとなってたら、その文章というのは成り立つし、それが完成していくんですよね。つながりがなければ機能していかない。それは皆さん、教会も同じです。ただ、人がたくさんいるところが教会なわけじゃありません。人がたくさんいてもですね、つながりがなかったらただの集団です。ね、全く関係ないものなんです。つながりというものがあって初めて共同体になります。そしてそれは初めてつながりがあって教会というものになっていくわけですよね。そして機能していくわけです。じゃあ私たちにとってのつながり、通信手段というか、そのコネクトになっている部分、その接続の部分は何なのかということですね。それがこのコロサイの3章14節で読んだ愛なんですよ。これらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものですって聖書は言うわけですよ。これ新共同訳聖書ではですね、もっとわかりやすく言ってますね。愛はすべてを完成させる絆ですって言ってます。こっちの方がわかりやすいかもしれないですね。すべてを完成させる、完成させていく絆が愛なんですよ。帯がなければ着物はバラバラになっていきます。はだけてしまいます。まとめるのためにはですね、最後帯をしっかりと締める必要があります。愛は私たちを一つにしていく、まとめていくために必要不可欠な完全な着物帯なんですよね。で、私ね、ちょっと調べてみたんですよ、この14節のね、この愛は結びの帯として完全っていうね、この帯って どういうことなのかなと、ね、日本の着物のような帯ではないだろうなと思ってですね、これでギリシャ語の言語を調べてみたらね、この言葉ね、スンデスモスって言葉だったんですよ。ちょっと変な言葉ですよね。皆さんで言ってみましょうか。スンデスモスさん、はい、スンデスモスっていう言葉で、あ、言い方ですか、ね、で、このスンデスモスって言葉はね、これね、結合って意味なんですよ。でも同時に実はもう一つ意味があってですね、これ面白いんですよね。人体って意味があったんですよ。皆さん、人体ってわかります？人の体の中には人体というのがあるんですよね。どこにあるものか。人体というのは骨と骨をつないでる部分ですよ。このなんかこうね、筋みたいになっているよね、束になっている、あれですよ、人体って。接続させているもの、それが人体なんですよね。神経と神経をつなぎ、骨と骨をつないでいる。これね、医療用語でもあるわけですよ。スンデスモス、医療用語として考えたら結構ピンとくるかもしれないですね。骨と骨はつなぎ合わせている結合組織の束、それが切れてしまったら骨はつながれません。神経も通いません。皆さん、キリストの体においてその人体のような役目をしているもの、それが愛なんだよって聖書は言うんですよ。つまり愛によらないと私たちは一つになれないし、体として機能していくことはできないって言ってるんですね。14節にはこれらすべての上に愛をつけなさいって書いています。これらすべてとありますけども、これ何のことでしょうか。これは12節13節のことなんですね。ちょっと読みたいと思います。12節13節、 それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。一つは私たちの立場について書いています。あなた方は神に選ばれたものなんだ。聖なるもの、つまり聖別されたものなんだ。そして神に愛されているものなんだ。皆さん、これは私たち教会ですよね。私たちであり、教会が持っているアイデンティティです。私たちが神様を選んだんじゃなくて、私たちが神様を愛したんじゃなくて、神が私たち一人一人を選んでくださった、愛してくださった。皆さん、ここにいる全ての人たちは神様が選んで愛してこの場所に導かれている人たちです。アメン。これ私たち教会のアイデンティティですけども、その私たちがどのように生きるかということがですね、12節13節に書いてますよね。深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につける。そしてそれをもって互いに許し合っていく、互いに使い合っていく、忍び合っていく、まさに教会の姿、神様がデザインした教会の姿、生き方ですよね。しかしこれらのものはまとめるものがあって、接続させるものがあって初めて可能なことなんです。機能していくことなんです。それが愛なんですよって聖書は言うわけです。たとえその人が神様に選ばれた人だとしても、たとえその人が神様に愛されているとしても、深い同情心を持っていたとしても、とても謙遜で柔和な人、柔和な心を持った人だとしても、皆さん、つながってなかったら機能しないんですよ。意味ないの。いい人がいるで終わっちゃう。つながってなかったらそれは生かされていかないわけです。その結び合い、つながりが愛なんだって聖書は語っているんですね。イエス様は最後の晩餐の時にですね、弟子たちの足を洗っていったということが書いてるんですよ。で、その時にこう言ったんですね。私があなた方を愛したように、愛を示したようにあなた方も愛し合いなさいって言ったの。その時に一人の弟子がですね、イエス様に言ったんですね。イエス様と、そんなことしないでくださいって言ったの。なんでかって言ったら、実はですね、その足を洗うという行動は、これは奴隷がする仕事なんですよね。それをまさか師匠である先生であるイエス様が弟子たちにしたもんだから、なんてことするんですか、先生である師匠であるあなたがそんなことしないでくださいと、めちゃくちゃ拒否した弟子が一人いたんですよ。皆さん、誰かわかりますか。だいたいそういうね、目立つことやるやつって一人しかいないんですよね。みんなと違うことをですね、バッとやるような男がいるじゃないですか。一人、ペテロというね、ペテロが言ったのはイエス様に、イエス様、私の足なんか洗わないでください、あなたがそんなことすることなんかないです。そしたらイエス様がですね、ペテロに何て言ったか皆さん覚えてますか。もし私があなたの足を洗わなかったら、私とあなたは何の関係もないって言ったんですよ。もしあなたが私のこの愛を受け取ることがなかったら、私があなたを愛しているというこの行動が、これがなかったら、私とあなたは何の関係もないよって言ったんですよ。ペテロは焦ったんですね。その後イエス様に何て言ったかって言ったらですね、じゃあ私の頭も手も洗ってくださいって言ったんですね。イエス様がですね、優しく、そんなことまでする必要ないって言って。でもね、イエス様は言ったの。この関係は愛があって成り立ってるんだよ。愛することがないと関係ないんだよ。同じ宣教の働きをしてたとしても、同じミニストリーをしてたとしても、同じ奉仕をしてたとしても、同じように地域に仕えてたとしても、もしそこに愛の関係がなかったら、愛する、愛し合うというのがなかったら、何の関係もないんですって。これ私たち一人一人も同じです。私たちはね、愛してるんですよ。 愛するから一緒にいるんです。もう一度言います。つなぎ目となっていくもの、私たちをつなげていく接続となっていくもの、それは愛です。愛が人体です。骨と骨、関節と関節をつないで生きたものとしていく。愛がなければ体としてつなぎ合わされ機能することはないんです。皆さん、今年はその愛をテーマにしていきたいと思います。だから私たちはですね、ますます激しく燃えるような愛を持ってお互いをですね愛する、そのような教会となっていきたいと思います。ピアノ弾いてもらっていいですか。先日私は沖縄にですね行った時に、私が大好きなですね、陶器師の仕事をしている松田さんという親方とですね話していたんです。八千文の里といってですね、沖縄ではすごく有名な、ね、陶器の、ね、皆さん、その親方はね日本の5本指に入ると言われている陶器師なんですよ。もう何年も先、1年ぐらい先までですね、その取引の要約が入るぐらいですね、すごい、もう人間国宝みたいな人なんですよね。でその親方はすごく愛に満ち溢れててですね、もうイエス様大好きな人で、私その人と話すの大好きなんですけども、去年ねその教会でコロナが発生して、そしてその親方もその家族もですね、みんなコロナに感染したそうです。親方の奥さんがその教会の主任牧師でですね、その牧師も感染し、そして教会のですねスタッフたちもどんどん感染していったそうなんですね。その中で教会がどういうふうな行動をしていったかということをですね分かち合ってくれたんですけども、大変なだった時にですね、教会の兄弟姉妹がですね本当に教会のために祈って、そしてその家族のためにですね毎日のように食事を届けてですね、そして先生たちゆっくり休んで治してください、私たちが教会支えますって言ってくれたそうです。その親方がですね涙ながらにですねその話をしててですね、こう言ったんですよ。あの時ほど教会が家族なんだってことを感じたことはなかった、もちろん頭で分かっていたしそのように感じていたけども、あの時ほど教会って本当に家族なんだなって思ったことはなかったって言った。私実はですねその親方の話を聞くちょっと前にですね別の教会の話をですね聞いてたんです。その教会ではコロナが発生してたくさんの人たちがですね感染した時に何が起こったか、教会員のみんながですね、もうみんなではないか、でも本当に中心になっていた、たくさんの人たちがですね牧師をひたすら批判したそうです。あなたのせいだっつってですね、あなたが謝罪しなさいって。でその先生はですね本当に心落ち込んでしまってですね、本当に心が傷ついてしまって、まあもちろんそこからですね本当にそれでもイエス様に仕えてですね御言葉を語ってずっと頑張ってたんですけども、本当に苦しそうだったんですね。私はその時期、その先生から話聞いて本当に苦しそうなのか聞いてですね、ああその後にですね親方の話聞いてですね、ああと思ったんですよ。もちろん責任のある立場というのもあるし、やはりみんながこの困難な状況の中にあったらですね誰かのせいにしなければいけないと思うわけです。でもね、共同体の進化が試されるときってこういう困難な時なんだろうなって思ったんですよね。困難な時ほどその教会が結局何によって結ばれているのか、何によってつながっているのか、何がその教会の接続となっていくのか、なっているのかっていうのが試されていくんだなと思った。ただミニストリーをしているとかね、ただ一緒にいるとかじゃなくてですね、そこに愛があるならばどんな困難の中でも乗り越えていくことができる。皆さん、この集まりはただの集まりではないです。アメン。これはただ同じことをしている、同じ働きをしている人たちでもない、これは愛の絆です。愛による共同体なんです。たとえどんなに組織的に作られていたとしても、同じ働きをしているものだとしても、どんなにシステムがしっかりしていたとしても、それらが私たちを完成させるものではないです。最後の結び、最後の接続、つながりを与えていくのはやはり愛なんですよ。それがないともろく崩れてしまいます。 愛は多くの罪を負います。愛は多くの失敗を負います。愛してるから私たちは一緒にいるんです。アメン。愛してるから助け合います。愛してるから集まります。愛するから支えます。愛するから共に戦います。愛するから家族と言えるんです。アメン。今年私たちがですね、本当に目指していくその教会はまさに本当にその姿であることを期待します。先ほど平野さんがですね、今年今年度ワクワクしているってですね言っててですね、私も実は同じ気持ちだったんですね。総会終わった後ですね、なんかワクワクしてたんですよ。なんか神様がすごいことを見せてくれるんじゃないかな、神の家族がですね本当に加えられていくんじゃないかな。皆さんもう一度言います。宣教というのは家族が増えていくことですからね、教会員を増やすことではないです。宣教は愛するものが増えていくんです。なんと素晴らしい喜び満ちた計画でしょうか。皆さん、今年私たちはですね、その愛の絆結びによってですね、さらに一つに、そして主が与えてくださる多くの収穫を目にしていく一年でありたいと思います。期待していきましょう。そして今まで以上にですね、ますます激しく燃えるような愛を持って愛するものでありたいと思います。隣の人に言ってあげましょうか。あなたを心から愛しています。助け合っていきましょう。アメン。一言のようにします。賛美チームの方、ぜひ決まって